おはようございます。働くメンタルを取り戻す精神分析的ポッドキャスト第1093回をお送りします。猛烈に寒くなりました。11月20日水曜日7時34分となっております。お知らせがありまして、今日はこのお知らせの話をしていこうと思ってるんですけど、アツさんという方がですね、私このお仕事非常にこうありがたいお仕事だと思っているんですが、ありがたいっていうのもまたちょっとうまく説明できないんですけどね、アツさんという方とですね、がポッドキャスト、夫婦関係学ラジオっていうのをやっていらっしゃる方なんですけどね、まあ、ポッドキャストなんですよ、これと同じポッドキャストで、コラボすることになりまして、はい、12月のですね、何日かな、18日の、17時から21時までコラボして、まあ、これを我々一人一人の、というか、おのおののポッドキャストで、つまり夫婦関係学ラジオに私がゲスト出演させてもらって、代わりに、この働くメンタルを取り戻す精神分析的ポッドキャストに、アツさんをお招きするというのを、その日に両方撮っておいて、だから現場では聞いていただけるライブをですね、現場っていうのは中野なんですが、東京都の中野なんですが、それをまたこのポッドキャストで流すと。まあだから来ていただかなくても、両方とも聞くことはできます。来ていただけると面白いっていうぐらいですね。そこでですね、私は、まあ、こちらに、アツさんに来ていただいてやることは、心理職と民間カウンセラーが共存する場所、道はあるのか。まあ、道があろうとなかろうと、共存することに絶対なるだろうっていうのが僕の考えなんだけど、まあ、アツさんがどのようにお考えになってるかはまた、それは当日聞いて、明らかにしていきましょうと。で、野良カウンセラーと呼ばれる彼らの生きる道は何なのか。まあ、これね、僕はこっちの方が全然興味があるんですよ。僕もきっと野良カウンセラーとこれから呼ばれていくことになるだろうと。まあ、私カウンセラーではないですよって言ってるんで、実は野良カウンセラー未満で、まあ一体何なんだ、野良人かみたいなノリなんですけど、まあ野良人ぐらいが僕にはちょうど合ってるなって思ってるんですけれどもね。野良カウンセラー以下みたいなね。それが私なんだけど、まあこれは生きる道が、何なのかっていうと、生きる道はこういう感じなんですよね。生きるってことはね、できるってことなんですよ。僕が言いたいことはね。できそうもないやつでもできる。サバイブ能力ゼロっぽいやつでも生きられる。資格が全くどこにもなくても、まあ僕、資格ないね。資格は何もないんで、資格全くなくても生きられる。何にもなくても大丈夫っていう、これがね、私の言いたいことなんですね。非常にその生き方は、ダメだよねっていう感じでも大丈夫。ダメに見えることとダメであることは全然同じじゃないんですよね。ここをね、ぜひぜひ伝えさせてもらいたいと思っているわけです。だから、もう本当ね、蔑まれていてもそんなことは、なんてことはない。蔑まれていると生きられないなんてことはありえない。なんならそれは蔑まれていることでもないってことですね。そこまでお話できるかどうかわかりませんけど、まあまあそういう話。で、私の方はアツさんに、もうこれは夫婦関係学ラジオに出るぐらいだから、奥さんのことを相談しようかなと思ってそういう告知にしてるんだけど、ちょっとね、さっきもですね、この夫婦関係学ラジオを、まあ出る関係上、で、出ると決まる前から聞いてはいたんですけど、リスニングしているうちにですね、これなんか私の話やっぱりちょっとね、深刻味に欠けすぎるなっていう、深刻であればいいってもんではないんだけど、やっぱり夫婦関係学ラジオでは結構深刻なお話あるなっていうね、この話があって、ちょっとこう僕の話をしつつ、なんかやっぱりもう少し深刻なですね、アツさんもカウンセラーを今名乗られてないって話なんですが、多分ね、僕にも昨日も言われたことなんだけど、いや、佐々木がやってるのはカウンセリングじゃんっていう、それを堂々と言いなよ的なノリはあるんですよね。でも、それは分からないでもないんだけど、いろいろやっぱり事情がありまして難しい。で、アツさんのやってるのも旗で聞くと、あ、これはカウンセリングだよなと。人事だとすぐそうなっちゃうんですよね。だけど、こう、まあ気持ちは分かるんですよ。この辺はね、深い事情が僕はあると思っております。で、まあ、その辺についてどうしようかなっていう、私 共済化ってここにね、共済化としての、意外な一面って書かれてるんですけど、多分僕のこと知ってる人は、共済化であることはちっとも意外じゃない気もするんですよね。いや、しかもね、私、実はこう言ってるけど、余裕があるんですよ。はっきり言っちゃって。うん。別に、怖がることと怖いことはイコールじゃないんですよね。こうなってしまうと、もうね、全然、実は、ここで相談するほどの深刻味がないんですよ。うちの奥さんね、優しいんですよ。私が怖がることと、奥さんが怖いことはイコールじゃないんですよ。私が怖がるのは、私が勝手に怖がってるだけで、奥さん優しいんですよ。私にも良くしてくれてるんで、これをね、本当はこれをお伝えするっていうのは非常に大事なんですよ。世の中の人を怖がることと、世の中の人が怖いことは、イコールでは全然ないんですよね。世の中を怖がることと世の中が怖いことは全然違うことなんですよ。世の中が優しくてもニュートラルでも世の中が怖い人はいっぱいいるんですよ。僕の話って全部そういう風な立て付けになってんで、ここを、最初は、だから僕はちゃんとっていうのはおかしいけど、告知ではね、妻を怖がると、怖がってしまうっていうのをね、アツさんに相談しようと思ってたんだけど、これなっていう感じ、ちょっとね、さっき聞いていたのもすごい厳しいお話なんで、大変だな、この話はっていう、僕の話は大変じゃないなっていう、実際大変じゃないんでね、僕はもう全然ある意味幸せいっぱいに生きてるんで、どうしましょうかねっていうのをね、ちょっと考えつつ、お前幸せいっぱいに生きてるんじゃねえよっていうのもわかるんですけど、それはね、難しい話なんですよね、ある意味ではね。うん、昨日も5セッションあってね、あったんですよ。3ヶ月チャレンジの5セッション、5人の方で、合わせてだいたい7時間ぐらいになってるんだけど、もう充実感で溢れ返っているって言ったらちょっと言い過ぎなんですけど、持っちゃってますけどね。まあ充実感たっぷりなんですよ。で、お前が充実感持っててもダメだろっていうのはその通りで、参加者さんが、納得感がなければ意味がないんですけど、この仕事は。とはいえ5人やった日はですね、充実感が僕の方にもなくては僕はダメだなと思うんですよね。これが1人の日、そういう日もあるんですよね。ワンセッションの日もあるんですよ。で、ワンセッションならね、僕が充実感を持ってちゃダメだと思うんですよね。相手の人の納得感がほぼ全てだと考えていいと思うんですけど、5セッションともなってくると、ほとんど1日中セッションなんで、午後から夜までセッションなんで、これはね、やっぱ僕の充実感って大事だと思うんですよね。終わった後に、あ、これでぐっすり寝られますっていう状態は非常にやっぱり私にとっては欠かせないものだろうと。1セッションの日はね、それによってぐっすり寝られますではしょうがないなって思うんですけれどもね。この辺の話を今日はちょっと兼ね合いを考えながら、その夫婦関係学ラジオというものでやってる活動が僕は非常に、今の時代貴重な活動だと思っておるんですけれども、なぜなのかという話をしながら、3ヶ月チャレンジって多分分かりにくいと思うんですよ。働くメンタルを取り戻す精神分析的運動ってなんじゃそりゃって感じじゃないですか。僕はもうこれしかないと思ってるからこれやってるわけですけれども、分かりにくいですよね。だからこの夫婦関係学ラジオはすごい分かりやすいじゃないですか。何をやってるかが、一長両然と言いますか、一目瞭然と言いますか、そういうものですよね。これは何なのかということを、なんだと僕が感じているのかということを今日は話しながら、サンチャレのお話をしたいと思ってるんですね。でね、一つ、僕のこの言う喋りを聞いていて、リスナーも多くなくて、よくそんなんでやってんなみたいな話も合わせて今日うまくお伝えできればいいかなと、今日はそういう回にしたいなと、全然違う回になっちゃうかもしれませんけどね。この辺の僕の、雑ぶりといい加減ぶりとノープランぶりはね、このラジオに、を聞いてる方にはおなじみだとは思うんですけど、スタンスとしては僕はもう今や欠かせないと思うように、こうでなきゃいけないぐらいに、こうでなきゃいけないってことは何もないんですけどね、こうであっちゃダメだろっていう意見の方が普通だと思うんですけど、先日のポッドキャストなんかも、リスナーがついにスタエフで、一桁になっちゃいますからね、9名とか。大丈夫かおいって感じが自分でもちょっとするんですけども、Spotify の数字はもうちょっと違いますけどね。なんでこうであったらいいと僕が思ってるだけかもしれないけれども、僕だけが思ってることかもしれないけど、なんでこう思ってるのかというのをね、 お伝えしたいと思っているわけですね。3ヶ月チャレンジで僕が得ているものは、金銭は本当、もう、金銭はすごい僕にとって今大事なんだけど、金銭でない部分の重要性がもう、なんか、半端なくなってきてるんですよね。昨日も冒頭いきなり、お話しした方とのやりとりの中でですね、サディズムとマゾヒズムについての話があったんですけど、これはすっごいやっぱりね、久しぶりに僕は自分のサディズムってものについて深刻にっていうか真剣に考えてみて、だいぶなんかこう、なんていうのかな、新しい知識が増えたってことは別になかったんだけど、やっぱりこう、聞くべきタイミングと聞いた時の、視点ですよね。これがあった時に、すごいこう、どっと進む何かがあるんですよ。あ、なるほど、そうだよね。いや、そうだったよね。確かにそうだったよね、みたいな。それは前からずっとそう思ってたんだけど、あ、そうだよな、っていう、そういう感じをですね、いかに増やしていくかだと思うんですよね、人間は。ある意味では。特にこう、メンタルの問題については。で、これも別の方とのお話をしてたんですけど、これ、私もたまたまなんですけどね、ジグムント・フロイトのね、元メランコリという、非常に有名な、場合によってこれ、悲哀とメランコリーって書いてあって、悲哀というよりは、もだと思いますが、ワーニングですからね、元メランコリーだと思うんだけど、とにかく悲哀とメランコリーね、論文を読んでたんですよね。そしたら、読んでるっていうセッション参加者さんとお話しして、なんかこう、こういうタイミングが大事なんですよね。別にそれただの偶然なんだけど、ユング派だったらそうは言わないかもしれませんけど、別にセレンディピティとかいうことではなくてですね、これを読むってことによって、いろんな、なんつうのはいいんですかね、こういう心理的方向性に近づいていけるっていう、その先、あるいはその手前のところに、この夫婦関係ラジオみたいなものが、会ってくれないと、ある意味多くの人が困るはずだっていうふうに僕は思うんですよね。あっちさんがなさってるのは、別に夫婦のどちらかの、問題を解決するっていうのはないんだけど、まあ、夫寄りみたいになってくる。夫寄りだと夫に厳しいんですよ。まあ僕にはそう聞こえる。夫寄りだと夫に厳しくなるっていうのは、やっぱりですね、真剣に問題を解決しようとするとそうなるんじゃないだろうかと僕が思ってる仮説なんですね。夫寄りになると妻に厳しくなるんだったら、それは社会問題として扱ってる感じなんですよ。夫寄りになると夫に厳しくなるように聞こえる。聞こえてるだけなんだけど、別に夫に彼は淳さんが厳しいわけでも、妻に厳しいわけでもないんだけど、多分、夫側の人が、ああいう相談、妻に、さっき聞いたのは7年間無視されてるって、厳しいなって感じがするじゃないですか。で、だけど、こう、夫にもまだできることがあるんじゃないかって、ここで出られると、多分ね、相談している人は厳しく感じちゃうと思うんですよね。これが大事なんですよ。相談している人の側に立つと、相談している人にとって厳しい提案が来るような感じが、相談者には感じられるっていう、これが、いかにこれを実現し、かつこれを厳しくないように伝えていけるかみたいなところに、これカウンセリングっぽく僕には感じられるわけですよね。これが社会問題であるならば、そんな7年も無視するのではないアプローチがないでしょうかと、妻側に提案するっていうのは、これは人間関係と行動変容についての交渉に切り替わっていくんで、これもカウンセリングなんだけれども、どちらかというと僕はそれは社会モデル側の、どっちがいい悪いというよりは、社会モデル側のカウンセリングだなっていう感じがするんですね。両方あった方がいいと思うんだけど、私はやっぱりどっちかというと、この場合は夫側に立つ。相談者の人側に立つんですよ。そうすると、不思議に感じられると思うんですけど、相談者にとって、やや厳しい内容を伝えていくことになってしまうんです。厳しく聞こえるんですね。これを厳しく聞こえさせないことが、スキルになっていくのかな、とは思ってるんですけれどね。でも、まあ僕はまだ未熟なんで、そこはどうしても厳しく聞こえてしまうんですね。物の見方を変えましょうというのは、いや、相手が悪いのになんで私の物の見方を変えなきゃなんないのっていう風になっちゃうんですよ。でも、物の見方を変える、アプローチを変えるっていうことは、あなたにはまだそれをするだけの道が残されていますっていう、ストーリーがあるはずだから、そこには。実はその人の立場に立ってるからなんですよ。そうじゃないと、相手が変わってくれないと、もう自分のこの悲劇は 永遠に悲劇のままですってことになっちゃうじゃないですか。例えば妻が7年間無視し続けている、辛い、それは当然辛いんだけど、いやでもそこは奥さんに変わってもらいましょうっていうのは一見優しいアプローチだけど、奥さん全然変わってくれなかったらこのアプローチはどうなっちゃうんだっていう問題があるわけですね。で、概してこの7年も、無視され続けているという人を、そんなに簡単に変えられそうな気がしないじゃないですか。しかも、ここが大事なんですけど、カウンセラーさんが、どういうスタンスの人であれ、妻こそ変わるべきだってスタンスの人であっても、妻を変えてはくれないんですよ。結局変えなきゃなんないのは夫の方なんですよ。だから、一見優しそうな相手に変わってもらうアプローチは、実はとってもなかなか高度なアプローチになっちゃうんですよ。交渉するのは夫じゃないですか。カウンセラーじゃないじゃないですか。ここでね、いやもうカウンセラーの人ちょっと出てきてくださいよっていう、気持ちになられる方はいっぱいいるんだけど、無理なんですよ、これ。カウンセラーの人が、例えば100人とかクライアント抱えてたら、100人のその人が困らせられている相手と交渉しなきゃならなくなるんですよね。で、実際ね、それは無理なんで、海外だったりすることもあるわけですからね。海外でなくたって、それが九州だ、北海道だ、沖縄だってことになったら無理じゃないですか。いや、うちのちょっと親、毒親なんで、あの親、心を入れ替えさせてください。一緒に行きましょうって言って、で、引っ張っていかれて、じゃあ、これから交渉してくださいって言われても、交渉しに行く人じゃないよねっていう話になるわけ。だから、この交渉は本人がしなきゃなんないですよ。で、それができないから困ってんじゃんって話に戻るでしょ。だから、この相手に変わってもらうアプローチというのは、優しいようでそうではないんですね。河合駿さんが臨床なんとかの、実践問題かな。なんかちょっと、ごめんなさい。全然違うタイトルだという可能性も否定できませんが、でも非常にそこで出てきたのがまさに今のにぴったりの話だったんですね。息子さんが長い間、不登校なんですよ。まあ、あの時代の息子さんが長い間不登校っていうのは、まあご家族の中に非常に複雑な問題があることは、複雑ないし深刻な問題があることは、めちゃくちゃ虐待してるとかそういう意味じゃないですよ。でも、確実なんですよ。川合駿さんはそんなことは分かりきって百も承知だから、引き受けたがらないんですよね、最初ね。いや、もう、それは私には無理ですからっていう感じなんだけど、でも気がつくと引き受けさせられていると。なんかこの家の力道のその怪しさとややこしさの強さみたいな、まあ息子が高校生で学校行かないっていうだけっちゃだけなんですけど、中学生だったかな、まあ、とにかくそういう話なんですよ。で、気がつくとなんかその家の中のこたつに入ってなんかお茶でも飲んでいると、こういうことをカウンセラーってやっちゃいかんのだかなと思いながらそれをやってると、まあ、お父さんになっちゃってるわけですね。完全にね、お父さんにさせられてるわけですよ。まあ、この番組、このポッドキャストを聞きの方はおなじみの転移が起きてるわけですね。ものすごい転移ですよね。もう家族ぐるみ転移みたいな。気がつくとあなたは私の夫でありお父さんですみたいにさせられてるわけですよ。リアルに近いですよね、もうね。結婚しちゃったのかよ、お前は、みたいなノリですよね。もう最悪の事態って言えば最悪の事態で、これこそまさに僕はカウンセリング話の真骨頂だなと思うんですよ。で、何を言われるか。息子学校に連れてってくださいってことになっちゃうんですよ。これ完全にあれですよね。息子が学校行かないんです。あ、そうですか、お母さん。じゃあ、息子さんの話を聞いてみましょうとか、いろいろ。これがカウンセリングの普通の流れじゃないですか。結局、お母さんが息子さんを学校に行かせる気にさせぬるしかないんですよね。あるいは、不登校であるということを受け入れる。この受け入れるっていうアプローチが私は、ある意味非常に優しいアプローチだと思うんだけど、当人には厳しく聞こえるわけですよ。で、なんでそんなの受け入れられるはずないじゃないですかってことになるからね。厳しいアプローチなんですよ。それより息子を学校に連れてってくださいよってことになっちゃうわけですよ。これはカウンセラーの領域を完璧に超えてますよね。でも家に引きずり込まれた上に、息子、ほら、息子はそこにいるから、学校連れてってよ、河合駿さんみたいな、そういうノリなわけですよ。ひどい話なんだけど、で、河合さんが怒るっていうね、この怒るっていうね、技に転移じゃないですか。逆転移ですね。お父さんだから怒っちゃうわけですよ。あんた方ね、なんで私が学校に連れてかなきゃなんないんだよっていう、そういうことを言って怒鳴ってるわけですよ。この人は私にとっては息子じゃなくて、この、赤の他人じゃないかと。これは K ですよね。まあ、マイナス K 的な雰囲気もありますけれども、LHK の K ですよね。息子ではないということをわざわざ頑張って 事実に迫らんとしてるわけですよね。で、そこになんか制服姿のが出てきたから、お前なんで今頃起きてきたんだみたいに怒鳴ってるわけですよ。転移は起きてるわ。だから親父になっちゃってるから怒鳴っちゃうわけですよね。非常にこう、カウンセリングの実際問題っていう、だったな、そういうタイトルだった気がする。実に、タイトルの通りだなぁと思うんですよね。まさにこれこそ実際問題だなって感じがしますね。このことが、転移という言葉を、まあどうでもいい、よくはないんだけど、知らなくても別にいいと思うんですけど、カウンセラーが正規の人であればですね、僕はこれは、この問題で悩まないってことはありえないだろうとは思うんですよね。その力道派であろうとなかろうとですね、こういうことは起きるはずなんですよ。嫌でも絶対に。大なり小なり、こんなに大なものは起きないと思うんですけど、てか起きないように気をつけると思うんですけどね。気をつけないと起きちゃうんで。だからこういう問題が、実際問題だと思うんですよね。で、その、アチさんの7年間無視の話はですね、冒頭でやっぱり、この、不登校のご家族と全く同じで、八方塞がりから話がスタートするんですね。八方塞がりというのは、アプローチが二通りあるとして、本人が、まあ、結局のところ視点を変えるか、出なければ、何らか自分が困ってる相手と交渉するかの、いずれか、僕はそれを、だからつまり心理モデル、社会モデルで言うと、前者が心理モデル、後者が社会モデルだと思うんですね。社会、結局のところ他者ですよね。奥さんなり、お子さんなりと交渉する。本来妻とはこうあるべきだからっていうのをどういうふうに取るにせよ交渉する。結局変わってもらうってことじゃないですか。本来妻とは夫と口ぐらいは聞くべきだから、口を聞いてくれるように交渉するっていうのが社会モデル側だと思うんですよ。もちろん、心理に大きく踏み込むんだけど、でもやっぱりこの交渉するってことが社会的だなって感じがするんですよ。そうではなくて、まあ、アツさんのお勧めされていた、さっきのラジオを聞く限りではね、例えば奥さんが負担に思ってる家事を積極的にやるとか、小さな感謝を繰り返し伝えるっていうのは、これは全部夫側の変容を求めてますよね。僕はこっちを心理モデルと呼んでるわけですね。で、私は特に、特にその行動の変容ではなくて、心理的変容というか、心理的な、まあ、ビューポイントですよね。ビューポイントであり、そこで眺める風景を変えていくっていうことを、しかもそれをおすすめするんではなくて、それを眺める視点なり風景が変化しうるということを、フロイトを中心というか精神分析を中心に、見ていきましょうっていうことだけをおすすめしてるわけです。私はね。だから私は、正規のカウンセリングを受けるとか、精神科に行くとか、心療内科に行くとかは全て、まあ、もろ手を挙げてとは言わないけど、全く邪魔はしないというか、それを基本的には全部ポジティブなもの と考えますけど、おすすめは別にしません。それはやっぱり相談すべきですねとは言いません。相談した方がいいような気がするなぐらいは言わないとは言いませんけれども、言うことはあると思うんですけど、めったに言わないと、もう今は誓っております。基本邪魔はしないってことです。邪魔はしないっていうのはおすすめしないことが僕はその中に含まれるっていうふうに最近は思っていて、どういうことかというとですね、おすすめしちゃうと行きたくなくなるっていう人はいっぱいいるんですよ。力道的に考えてこれは自然とそうなるんですよね。例えば、親転移みたいなもの、さっきの河合駿がお父さんになっちゃうみたいなことって起こるわけじゃないですか。で、河合駿が怒鳴りつけると。あ、こいけみたいなことを言うと。そしたら行きたくなくなるって子はいっぱいいるでしょ。これと全く同じ、はるかにマイルドだけど、いや、そりゃもうね、精神科なり行った方がいいんじゃないですかって僕が言うと、面白くなくなって行きたくなくなるってことは十分あり得ることなんですよ。いくらでも。だから邪魔はしない僕は、正規に通うとか、精神科に通うものの邪魔は、絶対この仕事をしている限りしたくないというのがあるので、何もそこで推奨はしないっていうのが並行して出てくるなって思うんですよ。必然的にこういう流れになる。強く進めるというのは、最初から何かが、僕はだからカウンセラーじゃないから、アセスメントをする権利がないんで、アセスメントはしないんですよね。はい、そこに病理は見ない。あくまでもその人は、働くメンタルなりが弱ってるという状態。 働くメンタルを取り戻すというのは普通の心になるっていうだけなんですよ。僕にとってはですね、元の心に、なんなら天真爛漫な心に戻るぐらいな感じなんですよ。そうすれば働こうという気持ちってものは多分、現代社会に生きている限りは出てくる。だけど、だから働くかどうかとか、だからお金を稼げるかどうかとかは、繰り返し言っちゃってますけど、だから、心療内科に通ってでも仕事を続けるかどうかとか言ったことは、それは私の、何て言うんですかね、責任の負える範疇を超えている感じがするんですね。おすすめは一切しないってわけじゃないですよ。少なくともカウンセリングというものがありますぐらいの話はしますけれども、あるということと行くってことはやっぱ違うと思うんですよね。僕があると言っちゃえば、行けと言ってるように聞こえるってことはあり得ると思うんだけれども、そうではないんですよ、やっぱり。私は行動を促すってことは、ギリギリまでやっぱりですね、控えたいと思ってるわけです。感謝を伝えるっていうのは、いいことだと思うんですよ。でも感謝を伝えましょうっていうことがいいことかどうかはまた別の問題だという感じを僕は抱いちゃうんですよね。だから、感謝といえば、やっぱりこの文脈ではクラインの、羨望と感謝になるんだけど、いや、羨望と感謝っていう言葉はですね、厳しいなって、まあクライン厳しいからね。だから感謝って言われると、あ、厳しいかなって思ってしまうんで、でも、これはあれですよ。感謝を伝えましょうっていう話を、の邪魔はしない。ここがですね、やっぱりね、僕の基本的な、スタンスなんですね。邪魔はしないっていうことが、それを応援するということの意味に一番被っていくと思う、重なっていくと思うんですよ。だってね、羨望と感謝って言われて、例えば僕の話でもいいんですけど、安崎さんのおかげですごい、助かってますっていうのに対して、それを認めて感謝しようって話になると、辛いじゃないですか。これは辛くないか。でもね、これ辛いんだと思うんですよね。ここがね、なんてことはない場合と辛い場合とに分かれちゃうと思うんですけれども、例えばタスクシュートでもいいんですけど、タスクシュートって、まあ、オリジナルは大橋悦夫さんなわけですね。でも、昔、誰が言ってたんだよな、ライプニッツが考えたんです。遺跡ぐらいのことは自分でも考えつくと思うんだみたいな、これがつまり羨望なんですけどもね、嫉妬とちょっと違うんですよね。自分でも考えつくと思うけど、もうオリジナル取られちゃったよねみたいな、こういう話ってあると思うんですよ。タスクシュートぐらいのことは俺でも考えついたと思うんだよっていうね、そのタスクシュートをこんなに便利に使わせてもらってるから大橋さんに感謝しなきゃみたいな、辛いと思うんですよね、こういうのって。そんなこと思うぐらいだったら、まあ感謝はしなくてもいいから、もう先にオリジナルはあるんだから別のオリジナルになりましょうくらいな、そのぐらいのスタンスでいないと、いや、オリジナルを使わせていただいて感謝だみたいになろうとするとですね、かえって憎くなるみたいなことが起きちゃうと思うんですよ。こういうことっていくらもあると思うんですね。 Google みたいなんだってこんなに成功するんだったら俺だって Google ぐらい発明できたよみたいに思っちゃいたくない。だって Amazon とかそうじゃないですか。所詮はよくできた EC 通販じゃないですか。あんなの俺だってできたのに、今じゃもう全地球の何番目かの大富豪みたいになれるんだったら、俺だってできたよって思う。Amazon 使えてるから感謝だわ、みたいな。そうは思えないってことは起こると思うんですよ。だから羨望は厳しいんですよ。俺だったらもうなんか Amazon のない地球を作り出したいから、Amazon に核ミサイル落ちればいいのに、みたいな極端な場合はね。極端な場合は、羨望ってこの辺まで行く。だから羨望は死の本能だってことに、クライン的に言うとなるんだと思うんですけど、今言った話はね、全然こうピンとこないなって私も思うんですよね。でも、この感情は私は、つまり、ちょっとウィニコットっぽくなりますけど、赤ちゃんはお母さんを憎む。なんならお母さんのおっぱいを憎むと。何でもいいものがここから出てきて、私はこのいいものに完全に依存してるんだっていう、この思いは、生物が自立に向かうときの大きな妨げになるので、怒りを覚えるっていうのはですね、そうだなって僕は思うんですよね。だから、その怒りは、いやいや、しゃあないな。少なくともその怒りをいきなり感謝に変えられないだろうと。まあ、感謝に変えることによって、感謝をここでできるようになるのが大人になるっていう大事な一歩だというクラインの言うことは、わからないではないんですけど、だから抑鬱っぽくなっちゃうんじゃないかなというふうに、あるいはこう、いわゆるフロイトの言うところの女の子になってしまうってやつ。あ、もうお母さんには叶いませんから。私もうひたすら従属して生きていきますみたいな。ものすごく 依存っぽくなっていくっていう現象が、繊望が嫌だからですね。繊望しておっぱい破壊すると私生きていけなくなると。結局のところ繊望してアマゾン破壊したって何もいいことはないと。これを踏まえて自立するっていうのも大人なのかもしれないけど、これを踏まえちゃうと、ものすごく自分が、従属的になる。あ、もうだから自分はひたすら依存的に、なんなら規制的に生きていこうみたいな風になっちゃうと、ちょっとこう感謝ではないんですよね、これはね。感謝難しいっていうのが僕はやっぱ思うところなんですよ。感謝して叱るべきなんだけど、感謝ってそう簡単にできるものではない気がするっていうのが僕はよく思うところで、だから感謝感謝世の中ではこんなに言われてるっていうこともあると思うんですよね。だからその、確かに夫がお金を稼いできてくれる感謝だとか、奥さんが家事やってくれる感謝だっていうのは理にかなってると思う、というか理にかなってますが、だから感謝できるかっていうと、またそこは簡単じゃなくなるので、だからですね、事態が紛糾するっていうことなので、やっぱり感謝しなきゃいけないっていうのもあるんですけれども、そこはなんていうんですかね、私は話を聞いててっていう感じになるんですよ。って感じになるんですよね。お前、って言ってるだけで、勝手にセッションで充実してどうすんだよって言われると思うんですけど、お前のその、は俺でもできるから変われって言われるかもしれないですけど、これがね、簡単じゃないんですよ。何が簡単じゃないかっていうと、佐々木いらないよねっていうのはね、よくわかるんですよ。そのお気持ちはよくわかるんだけど、僕がいなくなると、たちまちめちゃくちゃ困る人って結構いるんですよ。例えば筆頭がうちの娘なんですね。だって私が学費とか食費とか全部持ってんだから、僕がいなくなるとめっちゃ困るじゃないですか。だから佐々木不要説っていうのはね、本当じゃないですよ。これを皆さんに、これを聞いてる全ての人に、自分不要説っていうのはダメだっていうか、絶対成立しないんだっていうことをですね、いろんな形で問い直してみてほしいんですよ。本当いろんな形がいると思うんですよね。なんかね、すぐにみんな唱え出すんですよね。社会にとって私はいらない存在だみたいな、すぐ唱え出すんですよ。これがね、これが納得できれば、そのずっと無視され続けていながら6年もただただ耐え続けるとかいうことではない観点が見えてくるんではないかなと今日思いながら、夫婦関係学ラジオを聞かせていただいてたわけですね。それは多分ね、どっちかの心の中に、私って本当はいらない存在なんじゃないだろうかと思ってしまっている、いらないのにもかかわらず飯だけ、なんか無駄飯だけ食ってるから私自分罰さなきゃみたいになってる、これをね、やってると恨みがましくもなりますよね。だって人間ご飯食べないで生きていけないじゃないですか。だから無駄飯だろうとなんだろうと食わなきゃなんないじゃないですか。食うたびに自分をバチバチ殴ってたら嫌になるに決まってると思うんですよ、私は。だからこれを避けるためにやっぱり、プラスの慶三さんのグッドバイブスの価値マックスって言いたいんだけど、それを言っても多分全然、なんていうのかな、価値マックスなんてとんでもございませんっていう風にすぐなっちゃう場合には、とにかく不要っていうことは無理だってことをまず認識していただきたいんですね。だから私の場合は娘がすぐに困る、もう明日から困る、なんなら今日の夜から困る。だからダメなんですよ。で、もちろんうちの奥さんも困る。で、私がたちまちいなくなると、私の価値云々と全く別に、私の両親は絶対ものすごい探し始める。困りますよね。めちゃくちゃ困る。ただここにいりゃ、そんなことにならないで済むのに、このただいるってことをやめちゃうから、失踪するとかね。いわゆる騎士っていうことでなくたって、失踪するとか、なんなら連絡せずに海外に行っちゃうとかだって、失踪じゃないんだけど、それは。単なる旅行かもしれないんだけど、それですら困るんですよ。やっぱり、両親はめちゃくちゃ探しますよ。もう80過ぎてんのに、そんな探すっつったって、もう本当に隣の電車まで行くのも大変なのに、探すなんて、とんでもないじゃないですか。もうこれで、最低4人の人間が驚くほど困るわけですよ。なんなら私の妹も多分相当困るんですよね。これで5人じゃないですか。この段階でいなくてもいい説とか、ダメだと思うんですよね。だから、簡単に僕がやってることは簡単そうに見える。朝起きてご飯作って、っていうのは誰でもできそうに見えるんだけど、ここが大事なんですけど、誰でもできそうに見えることと、それを代わりにやることは全然イコールじゃないんですよ。 だから、私がいなくなった瞬間に、じゃあ代わりにここに来てご飯作ってくれるかっていうと、そんなことはしてくれないです。この話はさっきのカウンセリングの話につながってるんですね。河合隼夫さんは、すっごい、ある意味やっぱスーパーカウンセラーで親切だから、ついには家の中のこたつに入ってお茶まで飲んで、怒鳴ってまでくれるけれども、まあそんなことはしてくれないですよ。普通のカウンセラーじゃね。だから、代わりにやってくださいというのは、ものすごいハードルが実は高いんですよ。代わりにいてくださいですらハードルは、実はめちゃくちゃ高いんで、このことからですね、安易に自分がいなくてもいい説を取っちゃダメなんですよ。いるってことは、代わりは効かないんですよ。その人じゃない人が いるってことは、ほぼ不可能なことなんで、自分じゃない人間がここにいれば、こと足りるよねって言ったって、自分じゃない人間はまずここにいてはくれないですからね。ものすごいお金取られますからね。今、私の妻の、そうそう、私がいなくなった途端に、私の妻の、実家まで困っちゃいますから。うちの妻の実家のお父さんは、今では実家では生活一人ではできないから、ヘルパーさんなりなんなりというのを手配して来てもらわなきゃならない。その手配して来てもらうのは公的な資金でできるんだけど、それだけじゃ済まないんですよね。例えばその公的な資金を特定の銀行から下ろすというのをやんなきゃならない。誰でもできるでしょ、それって言われるかもしれないけど、これ他人に頼むと大変なことになりますよね。実際他人に頼んでんだけど、他人が信用できる人じゃないと。だって、一回につき数千円とかでやるにしたってですね、入ってる金額全部持ってった方が得じゃないですか。暗証番号も教えて、通帳も教えて。できますよ、誰でも。通帳もカードも持って、お金を下ろすってことは誰でもできるけど、子供でもできるけど、これを他人に頼むとなってくると、ものすごい大変なことになるんですよ。なってるんで。だから、人が一人そこにいて、普通のことをするっていうことを、安易に代替できると考えてはいけないんですよ。僕が思うに。これ全然宗教的でも実存的でもないですよ。めちゃくちゃ実際的な話ですよね。ATM を下ろす人を見つけるっていうことが、どんなに大変なことかと。だって持ってとんずらされる可能性なんていくらでもあるわけですからね。そこが信用できる会社なのかどうかをどうやって調べ抜くのか。無理なんですよ。結局どっかで妥協して、もうこれ取られてもしゃあないよね。この金額だけ入れて、もうあとは清水の舞台から飛び降りるつもりでここの会社に頼んじゃおうと。だってめっちゃ高いところに頼めば信用できるかもしれないけど、1回10万円のところとか頼めないじゃないですか、結局は。1回数千円がいいところでしょう。で、1回数千円だって何度も何度も使えないじゃないですか。うちは実家が遠いから、1回数千円なら相当得になるんですよ、結局はね。一見したところインターネットバンキングとか使えばいいようだけど、私の岐阜はインターネットバッキングがとても無理ですよね。もう全くできない。そういう人にの生活費を遠隔から支えるということをするためには、実は膨大な手間暇がかかる。そこに、例えばですよ。例えば、実際いないんだけど、ニートの息子さんが、あ、じゃあもう、それぐらいだったらやってあげるからってやってくれたら、どんなに助かるかってことなんですよね。で、そういう人は、いる価値ないかっていう話をしちゃダメだと思うんですよ。ここをですね、無視されていようが、無視していようが、そこに感謝の気持ちが足りていてもいなくても、自分がいるっていうことは、絶対欠かせないことなんだと。自分にとって相手がいることが欠かせないんじゃなくて、自分がいるってことはそもそも、代替は効かないんだと。相手の人気づいてないかもしれないが、代替は効かないんだっていうことを認識できるようになると、いるのは辛いよっていう東畑海人さんのタイトルでもありましたけど、この問題が解消されていくと思うんですよね。これは非常に難しいところがあるんだけど、結局これは価値マックスって話につながらざるを得ないのですが、価値マックスなんですが、でも価値マックスに至るためにですね、ここまで僕は少なくともこれぐらいは、今せいぜい3、40分喋っただけですから、このぐらいの思考は追っていく価値があるんではなかろうかと。まあ、思いたいところなわけですよ。非常にこう、持って回った言い方が連発しておりますが、それはなんでかっていうと、そうは感じられないって話から始まってるからですね。先ほどラジオで聞いていて、やっぱ八方塞がり感っていうのを出されてしまうんですよね。八方塞がってないよっていうことが、まあ、ぶっちゃけ 極論すれば、あらゆるカウンセリングで言ってることはそれだと僕は思うんですけどね。八方は塞がってませんと。せいぜい四方塞がりですと。四方ぐらい抜け道がありますと。ただ多分一個たりとも見えてないと思うんですよ。だって例えば6年そんなね、声聞いてくれないなら、これもちょっと辛いけど別れたらいかがですか？いや、別れるのは無理ですと。ラジオでおっしゃってたんですよね。ラジオで言ってたわけじゃないけど、ラジオを聞いてる限りでは、子供たちが可愛いと。別れたらもう気が狂いそうだと。あ、そうか、別れる罰、みたいな感じでね。奥さんになんで口を聞いてくれないかを聞いても、こうこうこうで、これも罰と。で、奥さんの言ってるカウンセリングでは、同意書がいる、これも罰と。こうやって八方が塞がっていくわけですよね。でも、これは、あくまでも主観なんですよ。八方塞がってるかどうかは、本当はわからない。今塞がって見えていても、空いてる時があるかもしれない。僕は梅津和夫さんの漫画でね、先日お亡くなりになりましたが、非常に僕は彼は大好きだったんで、ほぼ全部読んでる気がするんですけど、ある日だけ牢に鍵をかけ忘れている話ってのが出てきて、人間の運命とは多分にこうしたものだとかって、いかにも梅津さんらしい雰囲気のナレーションが入るんですけども、要するにこの鍵を忘れかけた日の時にたまたま開けていられれば、この人の人生は大きく好転するんだけど、実際にはそれは、成立しなかったっていう、ある種の独特の絶望感を読者に叩き込むという梅津和夫さんらしい手法なんですけど、でもですね、こういうことってあるんですよ。だから毎日、牢じゃないですけどね、毎日毎日鍵は開けてる、開いてるんじゃないだろうかと思って確認するというのは結構大事な作業なんですよね。ここにさっきの感謝みたいな話も出てくると思うんですよ。毎日毎日伝えてみるみたいな話はあると思うんですよ。昨日全然響きませんでしたという理由によって八方塞がりになっちゃうんだけど、でも今日響かないとは限らない。つまり、私たちが見ているものの見方というのはですね、ある観点を取り、ある条件が整ってしまうと、自分に不利益になるように、証拠が揃っていってしまうんですね。そういうものの見方というものが成立してしまうんですよ。まあ、これは抑うつ的っていうふうに専門的にはなるんだと思うんだけれども、何的であろうとも。とにかく、すべての条件は私に不利益をもたらすようになっている。ようにしか考えられないっていう、そういう独特の観点の取り方っていうのがあるんですよね。そこを通じてみると、アドバイスされているアドバイスはいちいちもっともだが、残念ながら私には適用できない。なぜならば、こういうハンディキャップ、ディスアドバンテージがあるから、残念ながらそれは採用できませんとなってくるんですよね。そうして私は物の見方を変えるということがすでに絶望的に不可能になりましたと。交渉の余地も全くありません。って言って、カウンセラーさんに投げられるっていうことなんですよ。で、何を提案しても多分8歩は塞がってるんで、あるいは16歩も塞がっていて、32歩とも塞がってるんで、360度塞がってるんだから、何を提案されたとしても、何にも響くことはないと。だからですね、河合さんは、ってなって、だとこたつの中で丸まってると。これが大事なんですよ。このようなことをしてくれる人は、代替が効かないんですね。この観点を自分に持つってことなんですよ。ってただ丸まってるだけで何の価値もない。この人間の価値というものを、は替えが効かないんです。一旦その人がって車のをやめて消えてしまいました。蒸発してしまいました。昔、昭和のおじさんが突然会社を辞めていなくなることを蒸発と呼んでたんだけど、蒸発すると、途端に蜂の巣を叩いたような騒ぎになって、つついたような騒ぎになって、あらゆる人が、篠田さんどこ行ったんだ、何やってるんだってことになるんですよ。本人はいない方がいいんだ、俺なんかって思ってるんだけども、そしてそれはあまりにも自明なように思えてるんですよ、本人にとっては。よくね、ジョークであったんですよね。俺がいなくなっても山手線は明日も回り続ける。それは山手線は回り続けますよ。だけど、家族は回り続けないんですよ。でも、あらゆるこの八方塞がり感に塞がってる人は、みんな同じように考える。どう考えるかというと、それは他の人は価値がある。だが、私には価値がない。他の人がいなくなれば、家族は心配するだろうし、同僚も心配するだろうし、困っている人も100人も現れるだろうけど、でも私が消えていなくなっても、誰も心配せず、 周りの人も、あ、いなくなったんでねと思うだけで、で、私が仕事で関わってる人も、あ、一いなくなって仕事はどんどん進むようになったよと思うっていう、この実に独特のものの見方っていうものを、私は、変わるはずだと思うんですよね。このものの見方、特殊すぎて、全く妥当性を変えてるんで、現実検討式ってやつですね。あまりにも非現実的なところに行っちゃってるんで、これは絶対簡単に変わる。簡単には変わんないけど、簡単じゃないんだけど、時間かければ変わるはずだと思うんですよ。で、これを変えるために必要なことは、心が元の状態に戻るだけでこと足りるはずだ。まあ、これを僕はメンタルを取り戻すって言ってるんですけどね。だから途中申し上げたこの佐々木不要説みたいな、本当によくわかるような気がするんですよ。つまり僕も皆さんと全く同じなんですよ。すぐ八方塞いじゃうんですよね。八方塞いで、あ、なんかね、タスクシュート協会理事とか言ったって、作った大橋悦夫と、クラウド作ってる J 増崎は、しかも人気取ってるし、あ、3人いるけど1人不要だよね。あ、佐々木、いらないよね、みたいな。すっごい僕これ簡単なんですよ。しかも自分でこうやって言ってて、いや、すげえ妥当だな、みたいな感じがしちゃうわけですよね。これ言う人が現れたら全然腹立たない気がするんですよ。これ言う人が現れたら、いや、君言う通りだわ、みたいな。明日にも理事辞めるわ、みたいな。でもね、辞めると困るんですよ。必ず。このことが信じられようと信じられまいと、もう一旦そういうものとして抑える。自分いなくなるととにかく毎日は困るんだと。それが誤解だろうと、自分にはそう思えなかろうと、何であろうと関係なく困るんだと。まあ、なんならうちの場合、私の場合は、やっぱり実家の両親ですよね。実家の両親は僕のおかげで生きてるわけではないんだけど、でもいなくなれば、やっぱり困るんですよ。探さないでくださいとか言うんだけど、探すに決まってるじゃないですか。それは探しますよね。探さなくたって困ることは困るんですよ。探せなくてもね。だから、価値は、価値というのかな。いていいとかじゃないですよ。いないとダメなんです。結局は。結局は。このことが、僕はその、くどいようですけれども、特に夫婦関係というところでは、もう確実だろうなっていうふうに思います。ほいで、この話を残り3分から4分でしちゃいたいんですけども、もう一つこれは社会モデルです。珍しく僕にしては。現在、夫婦関係というものはマイノリティになりつつあると僕は思うんですね。今後マイノリティになるだろうぐらいに感じております。少なくとも、昭和の私が最後に、子供だった昭和後期に比べればすでにそうなりつつあります。あの時代結婚生活というのはマジョリティのものでした。99% ぐらいは身の回りの人は普通に結婚していました。普通にって言葉は実に怪しい言葉ですけど。今はそうじゃないです。もう普通に3人に1人、2人かぐらいは離婚だったり、未婚だったりしている時代です。つまり、そもそも結婚生活を遅れている人はマイノリティになりつつある。こうなってくると、僕はマイノリティにはケアがいるっていうのが、ある種の持論に近いんですよ。持論じゃないけどね。そんな持論をみんなに言って回るつもりはないですけど、やっぱり、性的マイノリティしかり、マイノリティにはケアがいるんですよ。やっぱりマイノリティであるということは、支持が受けられない。支援は受けられることは大きいんだけど、支持は受けられない。多くの場合。その生き方を選択してない人の方がマジョリティなんですから、支持されないですよ。支持されるのと支持されないのとでは、生きやすさが大きく変わります。例えば、奥さんが口を聞いてくれませんと言った時でも、他の人みんなが結婚生活を送ってる中では、その男の人には必ず一定以上の同情票が集まり、そのことがその人の心理的な支えになり、従って結婚生活を維持しやすくなるっていう流れが多分必ず起こるんです。奥さんの方にも別にカウンセラーの人が口を聞いてあげましょうよみたいなことを言いに行かなくても、何らかの形で口を聞きやすくしてくれるような周辺的支持っていうものが起こるんです。現代はそれが激減しているはずです。別れればって言われてしまうんですよ。こうして、ケアというものが届かなくなっていく。マイノリティという生き方には、これが自然と起こるんです。マイノリティの人が一生懸命訴えてることって、常にある観点を取ればこれなんです。だから、 今後夫婦生活はおそらく半数を割ればやっぱマイノリティだと思うんですよね。半数以上は未婚なんだから。結婚生活を送る、特に男性というのはですね、自分がマイノリティになりつつあるという意識を持つ必要があると思うんです。自分が子供だった時とはもう時代が変わったんです。誰もが当たり前に結婚する時代はすでに終わってるんだと僕は思うんですよね。夫婦別姓みたいなことがこれほど言われるようになったということを一つとってもですね、よしあしは置いといて、昭和の時代にはその議論そのものがなかったに等しいじゃないですか。今はもうそれが国会で当然論争されるということになってるわけですよ。もう夫婦同姓で普通にっていう言い方をするならば、普通の結婚生活を送ってるっていうことはですね、マイノリティなんですよ。マイノリティにはケアがいるんです。ケアされないマイノリティはかなり苦労してその状態を維持する強いなんかメンタルというようなものが求められている感じがしてしまうんですよね。このこと一つとっても僕はですね、夫婦関係学ラジオってこういうのないと本当みんな困っちゃうよなっていう感じがするというわけで、12月にコラボするという流れになりました。